こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。12色の色鉛筆で描く小さなイラスト手習い状動画付きは、絵本作家アテリー・ライリによる色鉛筆イラストの入門的な実用書である、題名の通り。基本的には12色の色鉛筆と小さなスケッチブックから始められる構成で、特別な画材を前提にしない。扱う題材は花や草木、雑貨、パンやスイーツ、小鳥、森の動物、建物、季節のモチーフなどであり、全体として小さく親しみやすい絵本風の世界を目指している。内容は単なる作品集ではなく、道具の準備、下絵の写し方、塗り方、カラーチャートといった基礎からモチーフを組み合わせた一枚絵やオリジナル作品、イラストを用いた雑貨作りまでを段階的に扱う各レッスンの下絵読者向け動画、 PDF 形式の下絵データという補助要素が用意され、線を描くことと色を重ねること、実際の手順に沿って学べる点に本書の目的がある。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、12色という制約を色彩理解の入り口に変える設計、本書の最も明確な特徴は色数を12色に限定していることである。色鉛筆画の初心者は豊富な色を揃えるほど正確に描けると考えがちだが、選択肢が多すぎると、どの色を選び、どこで使い、どう調整するかという判断そのものが負担になる。本書は使用色を絞ることでその負担を小さくし、まずは手元の色を観察して使い分ける練習へ注意を向けさせる。重要なのは少ない色で単調な絵を描くことではない。淡い色から濃い色へ順に重ねたり、異なる色を重ねて色味に変化を出したりする色鉛筆固有の方法を通じ、限られた色でも表情を作れることを示す。カラーチャートを含めているのも宿命だけでなく、実際に紙に塗った際の見え方を確認するためだろう。画材購入を先延ばしにせず始められる実用性と混色明暗色の重なりを基礎から捉える学習性が、この制約の両面を成している。次に、下絵高モチーフ反復練習による描画への心理的障壁の低減。本書は最初から完成度の高い風景画や人物画を要求するのではなく、花、植物、雑貨、食べ物といった小さなモチーフから練習を始める。これは題材を可愛く見せるためだけの選択ではない。小さな対象は輪郭、基本形、色の配置、影という描画の要素を限られた範囲で確認できる。描き手は1枚の絵全体の均衡に圧倒されず、1つの花びらやパン、小物の質感に集中できるため、失敗を修正しながら試しやすい。また、全レッスンに下絵が用意されていることは模写だけに頼らせる仕組みとは異なる。下絵を写す工程を利用すれば、観察して形を取る練習と色を塗る練習を必要に応じて分けられるからである。線に不安がある読者でも色の重ね方を先に体験できる反復可能な PDF 下絵も含め、技能を一度の成功失敗で判定せず、同じモチーフを繰り返して手順と色の感覚を定着させる。初学者向けの足場として機能している。さらに、紙面と動画を併用し、色鉛筆の手の動きを可視化する。色鉛筆の解説では、完成基本と文章だけでは伝達しにくい情報がある。例えば、どの段階で薄い色を置くのか、どの程度の力で塗るのか、色を切り替える順番はどうか、細部をいつ加えるのかといった点である。本書は通常の手順解説に加えて、読者向けの動画を案内し、描く過程を時間の流れとして確認できるようにしている。動画は紙面の代替ではなく、2つの媒体の役割を分けるものとして理解できる。紙面はモチーフ使用色、工程の要点を立ち止まって確認するのに向き、動画は筆圧や塗る方向、重ね塗りの移行といった運動的な情報を捉えるのに向く。この併用は、特に色を重ねると書かれても完成状態を想像しにくい読者に有効である。一方で、本書は高度な写実技法を網羅する専門書ではない。動画の価値も複雑な理論を追加することより、絵本風の小さなイラストを成立させる基本手順を具体化する点にある。見る、止める、真似る、欅き直すという学習の循環を作る補助として位置づけられる。そして、花、食べ物、動物、季節を組み合わせ可能な視覚語彙として学ぶ。題材の幅は本書の練習構造に関わっている。基本章では花と草木、雑貨と食べ物を扱い、次の段階では童話を思わせる家や城、小鳥や森の動物、子供など、より細やかなモチーフへ進む。さらに、季節のモチーフやイベント、ブーケ、花の装飾、絵本のような一枚絵へと展開する。この順序から読み取れるのは、個々のモチーフを単独で上手に描くことだけが目標ではないという点である。花、器、パン、動物、建物を描けるようになると、それらを選び配置し、季節や場面のある絵へ組み替えられる。つまり、モチーフは完成作品の見本であると同時に、後に自分の絵を構成するための視覚的な語彙でもある。対象の選定も、硬い工業製品の精密描写より形の単純化や色の重なりを活かしやすい題材によっている。そのため、観察対象を写実的に再現する訓練というより、 優しい色調と小さな物差し性を持つ画面を組み立てるための実践として位置づけるのが適切である。最後に、模倣のレッスンをオリジナル作品とイラスト雑貨作りへ接続する。終盤でオリジナルのイラストと雑貨作りに触れることは、本書が手順の再現だけで完結しないことを示している。入門書における見本の模倣は、書き手の個性を妨げるものではなく、線の省略、配色、重ね塗り、モチーフの組み合わせといった判断の基準を蓄積する段階になりうる。本書では小モチーフから1枚へ進むため、読者はすでに学んだ花、雑貨、動物、季節の要素を入れ替えながら自分なりの画面を試すことができる。雑貨への応用も、絵を額装するだけではない日常的な出口を与える。もっとも、作品販売や高度なデザイン制作の方法までを主題にした本ではないため、商用制作の実務書として読むべきではない。その代わり、手帳、カード、紙小物のように小さなイラストが生きる場面を想定しやすい。描画練習を上達のための課題に閉じず、身近な表現や贈り物に転用する見通しを作る点に、この最終章の実用的な意味がある。限られた画材でも、学んだ要素の選択と配置によって作品の幅を広げられることが示される。結論として、本書は色鉛筆で絵を始めたいが、何を揃え、どの順番で練習すればよいかわからない人に適している。特に写実的な対策よりも、花、食べ物、動物、季節の情景などを優しい絵本風のタッチで描きたい読者に向く。12色という明快な画材設定、下絵を利用できるレッスン、強モチーフから1枚へ進む段階構成により、線画と彩色の難しさを一度に抱え込まなくてよい。紙面の手順に加えて動画で制作過程を確認でき、 PDF 下絵を繰り返し使える点も、読集者には現実的な利点である。色鉛筆技法を専門的網羅的に掘り下げる本、あるいは高度な人物表現や写実表現を求める読者には別の資料による保管が必要だろう。しかし、少ない道具で始めること、色を重ねる感覚をつかむこと、絵描けたモチーフを組み合わせて自分の絵発展させることを一冊に結びつけている点は、このジャンルでの差別化になる。完成基本の鑑賞よりも、実際に手を動かすための動線を重視した親しみやすい色鉛筆レッスン書である。ご支援いただける場合は、アテリエリーリーポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。